もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です、はい。最初に年齢を教えてください。
はい、61歳で。
61歳。
二人の息子のことでご相談なんですけれども。
はい、ご主人は何歳ですか？
62ですね。
62歳。
はい、
で、二人の息子さんっていうのは？
上が31、下が29歳です。
はい。
で、主人とは今別居中ですね。
あ、別居中ですか。
はい。
どのぐらい別居してるんですか？
1年ぐらいやっと経ちましたかね。
はい。おおよそ1年ぐらいということ
ですね。そうですね。はい。はい、実は、自己破産を主人がしまして、
はい。
そして長年住んだ家を引っ越し用することになってしまって、まあ私たちはちょっとその、まあ主人の借金が原因だったので、はい、まあ息子も私もちょっともう、許せないというか、まあ、一緒に住みたくないという形で、はい、3人だけで今住んでいます、
はい、
その自己破産をする前からも息子たちは順調には行っていなくて、
はい、
働いたり引きこもったりというのの繰り返しな状況だったんですね。で、まあ、その原因というのは本当に私たち夫婦の仲が悪く、小さい時からその温かい愛情を受けてこなかったって息子も言うんですけれども、
はい、
悪いことをしたなっていうことを自覚は本当にあるんですね。で、もっとひどいのは、まあ、主人がその自己破産になる前に息子にお金を借りたんですね、
はい、
上の息子があのコツコツと貯めていたお金が100万ほどあったんですね、
はい、
でそのお金をまあ息子が家が助かるんであればということで貸してくれたんです、
はい、
でもその甲斐もなく結局自己破産になってしまって家を追い出されてしまったので、はい、もう上の息子はそのお金はドブに捨てたようなもんだと、
はい、
本当にどうしてくれるんだということで責められていて本当に申し訳ないという気持ちでいっぱいなんですけれども、どうにかこの二人の息子を前に向かってで進んでもらうには、でも私がそれを言うことを言うと原因を作ったやつ言われても腹が立つだけだということで、うん、何も言えない状況で、
うん、
で私一人が今働いて3人の生活を立てて、うん、もうギリギリの生活なんですよ。
31歳の息子さんが最後の職業からもう辞めてどのぐらい経つんですか？
4年とかは経ってますかね。あ、
もう4年ぐらい。
はい。
そうすると家にいる時に、
はい。
生活はどうなってます？
とにかくお金がないのが分かっているので、
はい、
寝ていればお腹も空かないし、電気も使わないしということで、ずっと寝ているようですね、夕方ぐらいまで。
食事はあなたが作ってるわけですか？
そうですね。私が仕事から帰ってきて、夕飯だけはなんとか作って、で夕飯も私は先に食べますけども、息子たちはもう起きるのが夕方だったので、
うん、
食べるのはもう本当にだいぶ遅くなってから食べてるようですね。
そうすると食事は1回ですか大体？
そうですね、
うん、
自分たちがこういう風になってしまったのは親のせいでどうしてくれるんだという気持ちは本当によくわかるんですね。なので、うん、なんとか乗り越えてもらいたいなという気持ちなんですけども、それには一体どうしたらいいのかなということで悩んでおります。
わかりました。要するにこういうことですね。4年間引きこもり状態にあったと、こういう状態で私はどうしたらいいですかということですね。
そうですね。どういう言葉をかけてあげたらいいのかとか、
うん、
どういうふうに接してあげたらいいのかということですね、う
ん、はい、わかりました。今日ははい、スタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらしているので伺ってみたいと思います、はい、
もしもし。
もしもし、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは、はい。
あなたのご相談聞いていて、
はい、
なんかこのことをね、とても簡単に考えてるんだなっていうふうに思うんですよ。その方向性っていうのは言葉なんですかね。
もう少しね、経済的に余裕があれば、それこそ上の息子にも借りたお金をちょっとずつでも返せてるとかいう状況になれば気持ちも変わってくれるとは思うんですけども、
おそらくはあなたがその今の状況に対してこういう原因を親が作ったということについてね、そこを攻撃すればあなたがひるむということは見抜かれてますよね。
だから私もそ んなに言われたら私も潰れてしまうわっていうことを言ったりもするんですけども、じゃあこの気持ちを俺たちは一体どこにぶつければいいんだっていう、誰も俺たちの話を聞いてくれるような友達もいなければ人もいないんだから言わせてくれっていう感じなんですよね。
でそれはあなたはね、最もなことだと思って受け止めなければならないと思ってるわけでしょ。
そうですね、やっぱり。
でもね、
まあ
冷静にちょっと考えてみてくださいよ。それ31歳の男の人の全世界がね、家の中でお母さんに対してそういうことを言うっていうことだけでね、ほとんど満たされてる、それしかないような世界にいるってね、おかしいんじゃないでしょうか。
まあ31歳っていう年齢から見たらおかしいとは思うんですけども、
なんで見るの、まああなたのご長男は何かその31歳であるということから免除されるような状況にあるんですか。
年齢だけ年を重ねたけれども、やっぱり中身はまだ31歳になっていないって私は思うんですよね。
うん、あのね、うん、今の話のいきさつというかね、今私とあなたが話したことによって、あなたの方の問題点って見えてきませんか。世間の同年代の人と同じだけのことをしていないという状況についてのね、言い訳を全部あなたにぶつけてるわけですよ。そしてね、あなたはそれをね、受け入れてるんですよ。だから息子さんはあなたを攻撃することによって自分の正当性を主張するんだけど、あなたはそれをね、もっとそうしてもいいよっていうことをね、認めてるんですよ。だから息子さんはこれからも続けるし、あなたも今の状況を受け入れ続けていくんだろうなと思いますよ。で、その状況の中からどんな言葉をね、あなたが言うことによって、雰囲気が明るくなったり前向きになったりするんでしょうね。だからこれは絶対解決しないことになってるなっていうことだけはわかります。
じゃあどうしたらいいんでしょうか。
うん、どうしたらいいかな、そこが一番難しいところでね。
そこを私は誰かにお聞きしたいというかアドバイスをいただきたかったんですけど。
ただ、あなたがね、温かい言葉を向けたりね、気の利いたことを言って、つまりあなたはね、その息子さんがすっかり大の大人になってね、ほとんどお母さんのことなんか考えなくて、外の世界を作っていくことに対しては恐れがあるんですよ、あなた自身はね。
いや、それはないですね。やっぱり将来はもっと人生をエンジョイしてもらいたい。普通の
抽象的にはね、エンジョイはしてもらいたいかもしれないけど、そういうことが現実になるのをね、あなたは避けてると思いますよ。とにかく嫌な感じがとてもするのはね、二人がすごく絡まってるなっていう感じがするからなんですよ、外から見てね。要するにお互いに、お互いしか見てないんですよ。
まあ、小さな世界でだけやってるとは思います。
家族でもね、例えば24時間、あなたは外で働いてるわけですから、外の生活もあるわけじゃないですか。
はい。
そういう時に、その家族のことだけ考えてるってね、それ異常なことですよ。
いや、外に出る時は考えないようにしてます。
でもその考えないようにするっていうこと自体がおかしくないですか？
まあ普通の状況で順調にいっている子供がいればそうなるのかもしれませんけども。
なんかそこ戻っちゃうじゃないですか、話が。結局そのあなたは自分がね、子供のことを考えているのは、子供の状態が普通じゃないからだと。だから普通じゃないから考えている。だから普通になってもらったら困るってどっかで思ってるんですよ。息子さんの方もね、お母さんがそういう罪悪感を持ってることを攻撃することによって自分から離れていかないようにしていると思いますよ。
それはまあちょっとあるかもしれませんけども、私がその息子にそうなってほしくないっていうふうに思っているっていうのはちょっとそれはないと思うんですよね、うん、
本当にこの引きこもりの問題は難しくてどう解決できるのか分かりませんけど、一つだけ分かることはね、引きこもっている状態がその人にとって一番楽なんだっていうことだけは分かるんですよ。
まあでもその上の息子にしてみたら、もう俺はもう30超えちゃったんだよって、もう時間がないんだよと、普通だったらもう結婚してる人もいるし子供もいる人もいるし、それなのに仕事もしてないし、このままほっといたら40になっちゃうんだよっていうことで、焦っていることは焦っているんですよ。
でそれができないのは、それよりも今日はね、お家にいる方が楽だから。
もちろんそれもわかります。うん、
やっぱり目の前の選択としてはね、楽だからうちにいるっていう選択を潰していかなくちゃいけないし。
潰すというのはどういうことですか？
今あなたが必死になって働いてご飯食べさせて、うちにいられる状況を作ってるわけじゃないですか。だから、
まあそうで
しょうね、外とのね、相談とかされてるんですか？
まあ、一応しています。やはりそうすると生活保護を受けたらどうかとか、まあ、そういうアドバイスになるんですけれども、はい、やはり気持ち的に自己破産もし、さらに生活保護にまでなってしまって、どうなってるんだこの家はじゃないですけど、このままじゃもう年取ってそのまま死んでいくしかないんだなっていう気持ちになるっていうんですよね。
そうなんだけど、現実としてそういうふうになってるでしょ。あなたが倒れたらもうどうするんですかね。
本人たちも、もし万が一あなたに何かがあったらもうそれをするしかないからそうするけど、それまでは何とかしてもらわないと困るっていうことは言われますし、まあ私もそのいくつになってもやっぱり親は親なので責任はあるのかなっていうふうに思っているので、
うん、結局ね、うん、話がねぐるぐる回ってるんですよ。わかります？
そうですね、わかります、
はい、結局私が言った通り、うん、お互いにぐるぐる回って絡み合っててね、うん、少しも外に向かって前向きな話なんかできてないんですよ。
そうですね、
うん、大迫先生が本当に素晴らしい回答だというふうに他人からは見えます。つまりあなたどうしたらよいですかっていう相談ですよね。
はい。
それに答えられる人この世の中にいると思います？
わかりませんけれども。
わからない、そこが逃げてるんです。うん、これの回答できる人はいないんですよ。なぜかというとね、あなたの中にこれがないんです。こういう状態の中で私はどう変わればいいんですかという質問がないんです。
あ、それをだからお聞きしてるんです。私がだからどういう感じになればいいんですかっていうことですよね。
じゃあ、あなたは何を求めてんだと思いますか今。
うーん、
あなたが求めているのは同情です。
そこもだからもちろん欲しいですけども、
だからまずあなたは相手に言うことを聞かない。今言ったようにあなたが求めてるのは同情です。だけどそれもまた聞かない、ね、
もちろん同情も欲しいですけれども、
だから同情も欲しいですけどもって絶対に回答も出ないところにしがみついてるんです。あなたは私は死んでも不幸を手放しません、これがあなたの態度です。
じゃあ改めてお聞きしますけど、私はどう変わったらよろしいでしょうか。
あなたにあるのは依存心の塊、甘え、それだけです。それであなたは同情を求める以外に、もう自分の惨めさを表現すること以外に表現法を知らないんです。だから話は常に私はこんなに辛い目に遭ってますという同情を求める話がずっと続くだけ。
そうですか、わかりました。
最後にこっちからの質問です。あなたは心の底に何を隠してるんですか今。ものすごい恐怖感とか夫に対する憎しみとか将来に対する不安とか、あなたは目を背けてるものがあるんです。
もう本当に不安はいっぱいです、うん、
その不安をどうしてるわけ。
もうどうしようもないっていう感じですよね。その、まあ、
不安と立ち向かう気持ちがゼロですからね。回答はこれだけです。自分の不安に立ち向かいなさい、それが回答です。もう同情を求めることはやめなさい。そういうことでしょ。
そういうつもりはなかったですけれども、まあ、自分では気づいてなかったことだったのかもしれません、うん、言われて
すごいすごいすごい、
あ、うん、そうなのかなっていうふうには、
それが分かれば開けます。あ、私は同情を求めてるだけだったんだと、私は依存心の塊なんだと、私と息子たちとは共依存、コーディペンデンスといって、お互いに憎みながらお互いに愛を求めているというどうしようもない関係なんだ、これが解けてきます。
わかりました。はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、
人間の心の葛藤は人間関係を通して現れてきます。